昨日なんですけど、ようやくスラムダンクの映画を見に行ってきまして、はい、結構前からやってたんですけど、まあ行こう行こうと思っていたんですけど、まあ行けなかったで、まあようやく行ってきたんですけど、そうですね、もう申し込もうとしたら当日は全部いっぱいで、それで、まあその次の日の分を予約して行ってきてっていう感じで、はい、すごいいい話というか、はい、途中までもうずっと結構私は「スラムダンク」の漫画とかが大好きなので、そうですね、かなり感動しつつ、はい、行ってきて、はい、ただ残念なことに子供がもう最後限界を迎えて、あまりの暑さに出るっていうことになったので、最後の10分は残念ながら見れてなくてですね、なんかやっぱり最後見たいので、なんかもう一回行かなきゃいけないなという感じにで帰ってきたという感じです。カレーです。
自分がもともと
はい。
スラムダンクを読んだことなかったんですけど、とりあえず映画はどの位置なんですか？その後日談みたいな感じなのか、それともそのまとめみたいな。
はい。映画はですね、高校バスケのインターハイで山王高校という一番強い高校と戦うんですけど、それがほとんどで、それプラス、あと宮城亮太というポイントガードの選手がいるんですけど、その宮城亮太の生まれてからの、なんでしょう、回想シーンというか、それもところどこに入りつつ、山王戦をやりますというような映画でしたね。
じゃあ、なんかそういうオリジナルの部分が含まれたやつなんです
そう
ね。
です、そうです。そうなんですよね。なので、こういう感じの生い立ちだったんだな、みたいなとか。そういう新エピソードが、はい、含まれつつという感じの映画でしたね。
なるほど。で、私の方は、そうですね。ゴールデンウィークにも入って、最近はやっと、いろいろ仕事も落ち着いてきたんで、掃除とかしてますね。レゴンです。なんすかね。結構、去年の、その、宅建の受験シーズンあたりから、なかなか手をつけられずに、どんどん汚れていったんで、それが、やっと片付いてきた感がありますね。
素晴らしいですね。
なんかアマゾンで買っただけ買って箱のままのなんか荷物とかもあったんで、そういうのも開けて、ああ、そういえばこれ頼んでたな、みたいの、今開封してますね。
ゴールデンウィークとかちょうどそういうのやるのにもいいんで、私も
そうで
そう
す
し
ね。
ようかなとか、はい、思ったりもしています。はい。それでは、このポッドキャストでは、レゴンとカルデーがカグルを中心としたデータサイエンス、機械学習に関連する情報、仮想通貨 XR、新しい働き方などについて話しますというので、今週はそうですね、213回目の今回は、科学系ポッドキャストゆる合同イベント論文というのと、今月の目標について話していきたいと思います。はい、では、そうですね、レゴンさんから。このイベントの説明といいますか、何でしたっけ、それからちょっとお願いできればと思います。
そうですね。科学系ポッドキャストがいくつか集まって、それでゆる合同イベントっていうのを、先々月ぐらいかな、からやってるらしくて、自分もそれ最近知って、それでこのポッドキャストも一応データサイエンスってことで科学系ポッドキャストだろうということで、今回参加してみましたね。これで、なんで3回目なのかな。で、毎回その、一つのテーマが決められて、それを全部の番組で、一回分話して、それを公開するみたいな、内容でして、それで今回のそのテーマが論文ということで、論文に関することだったら、何でもいいですよ、と、いうもので、それで他の、なんで、他の番組でも同じように論文について、話されてるんで、そういう、なんですかね、科学系の話題が好きな人は、他のも、聞いてもらえると、新しい番組が見つかったりとか、いい出会いが生まれるかもしれないですね。で、私たちのところでも、今回はその論文ということで、それをテーマに、少し話していこうと思います。で、とりあえず、このポッドキャストも、なんですかね。長く続いて、もう4、5年 ?4 年ぐらいか。 そのね、立ってますけど、はい。うん。まあ、なんで、その間に何か印象に残ってる、なんか論文の関連する話題、あるかなって、まあ、お互い考えてみたんですけど、なんかちょうどよく、以前、今回は参加してないのかな、バイリンガリレオさんっていう、これも科学系のポッドキャストですね。そこの、ナオトさんっていう人が、ゲストに来ていただいて、でその時に話したのが、まあ、やっぱり科学的な部分もあって、そういう論文的なディスカッションというか、はい、話も多かったんで、まあ、二人とも一応その回の、なんか話題が印象に残ってるっぽいですね。
うん、
で、自分の時には、話したのは、印象に残っているのは、その論文のデータ、まあ、そういうものに対して AI の処理みたいのを加えるのはいいのか、みたいなところで、まあ、当時のところだと、まあ、そういう宇宙望遠鏡みたいな画像があって、そこを例えば高画質にするから AI 処理やった、そこで新しい星を見つけたみたいな時に、なんかそれは本当になんだ正しい情報なのかみたいのをやっぱ議論する必要があって、でそういうふうに AI のそういう処理のところで使っても、そのいいのか悪いのかみたいな、うん、なんかところの議論が、まあ、やっぱり今後もどんどんそういう AI の処理みたいのは行われていくと思いますし、まあ、そういうのに対して、そういう論文界隈というか、そういう、まあ、提出する側とか、審査する側が OK なのか、受け入れられるのか、受け入れられないのかっていうのは、なんか気になる話題でしたね。はい。
うんうん、
で、カレーちゃんのところでは、論文の管理方法についてですかね。
あ、そうですね。論文の管理方法について、うん、まあ何回か話していて、
うん、
そうですね。ワンリー・カリオさんの、その、ナオトさんは確かのペーパーパイルでその時管理されていますとかって言われていて、
うん、
すごい紙ツールですよみたいな話を確かされていた記憶があって、
うん、
そうですね。はい、私多分その時とかは多分あんまり管理してなかったんですけど、
うん、
その後にノーションを使い始めたりして、ノーションで管理したりとか、で今は何でしたっけ、ゾットエロだっけなとかを、使うようになったんですけど、
うん、
そうですね、なんかそういうふうに人の話を聞いたりして、であと自分の論文の管理方法もなんか変わってきたっていうのが、まあそうですね、このポッドキャストともに、はい、管理方法も変わってきたところとかがちょっとなんか思い出に残ってるかなという、印象に残ってるかなというところでしたね。
うん、はい。まあ自分はそこまでなんか論文を、なんだろう、管理するまではやっぱやってないですね。なんか、こう、イベントで、まあこれについて調べようと思った時にそれに関連する論文をまとめるくらいで、
うん。
うん、なんかそこからさらに、なんだ、なんかツール使ってまとめるみたいのは特にしてないですね。まあそれでも大体、なんすかね、こんなのあったよなみたいので、まあ、大抵探せば出てきますし、はい、
うんうん
うん、なんかカレーちゃんの場合は例えばそういう論文の管理で、なんかそういう自分でコメントとかも残しておいたりとかします？それかなんか書き込んだりとか。
あ、そうなんですよね、書き込んだメモを結構残したくて、それ以外はどうでもいいんですけど、
はい、
からやってる部分があったりして、
うん、
でその何でしたっけ、ゾートエロというのを使うと、
はい、
それをドロップボックスに入れちゃうんですよね、
うん、
でそれで iPad からアクセスすることで、iPad で手書きでメモが書くことができて、
うん、
なので、まあ、線とか引いたり、適当なコメントとかをしながら、一応読んで、まあ、そんなに見返すことはないんですけど、ただ一応なんか残しておきたいという気持ちがあって、なので、まあ、一応そこに全部入れておいて、自分のメモとかはそこに入っているっていう状態を作っておけると、
うん、
なんか安心して、何でしょう、後から返すかもしれないんで、
はい、
うん、まあ、その PDF が散らからないというか、うん、とりあえずそこに PDF を入れておくみたいな使い方として使ってる感じですね。
はいはい。
うん、
なんかその時に、前も聞いたかもですけど、その手書きとかのした場合に、検索ってどうなるんですか？
はい、
まあやっぱ、別にそこの自体は検索には引っかかんないですよね。そうですね。そこの
書いた字は、引っかかる方法あるかもしれないですけど、自分の引っかからないですね、
うん、はい、うん、なんでそういう時はなんか、なんですか、やっぱ論文ベースで思い出して、
そうですね、
うん、はい、 何書いたかなみたいな。
これだったかなとか。最悪もう見つからないですね。
まあ、けどそういう情報が残しておけるのか。けど自分の場合なんかあんまりなんかメモも、基本的には書き込むタイプよりも、そのリンクと一緒にテキストで残しておくんで、だから、なんすかね。まあ、なんかそこの、なんかテキストでは残しておくんで、なんか検索するとそこが出てくるから、なんか自分の場合それで間に合っちゃってますね。
テキストで何かに残しておくんですか？
まあ、その URL と、多分アーカイブとかの URL と一緒にその論文についてとかで、それで基本的には自分、大抵そのテキストベースの、本当にテキストで、自分使ってるのはオブシディアンっていう、ツール、メモツールですね。そこがもうほとんどテキストで全部、管理できるので、それで、検索かければ、まあなんかそれっぽいワードだったらそれが引っかかって、みたいな感じで。まあ管理、まあなんか、とりあえず思い出せるようにはなっているかもですね。まあ多分量もそこまでないんで、なんとかそれで間に合ってますね。
そうですね、後から検索して、そうですね、歴史に残っておけば、十分ですもんね。
まあ、こんな感じのことを、今までのポッドキャストでは、まあ、話してたりとかしてまして、で、あともう一つ、まあ、論文に関する話題として、私の方で、空畑という、これも衛星データですね。空を飛んでる衛星の、プラットフォームで、テルースっていうのがあるんですけど、そのテルースが、持っているオウンドメディアで、空畑というブログサイトがありまして、そこで、いくつか、毎年ですね、カグラの、カグルっていう、コンペティションプラットフォームですかね。データサイエンスの、まあ、いろんな人が集まってコンペティション開催されて、そこで、モデルの精度を競い合うっていうコンペティションサイトがあって、まあ、そこで活動している人を、まあ、カグルにとって、カグラーと呼ぶんですが、そのカグラーの人たちに、アンケートを取って、去年、どういう論文が面白かったですかとか、どういうカグルのコンペが面白かったですかっていうのをアンケートとコメントをもらって、記事でまとめて、公開していまして、まあ、そこら辺の話題を追っていければ、ちょうど2019年のところから、記事はあるので、なんで、それで、まあ、今年は2023年で、去年分の2022年までは、公開されてるんで、そこら辺を追っていくと、なんか見えてくるのかなと思って、ちょっと、まあ、遡って、記事を見てみましたと。で、最初が、まず2019年ですね。あと、これは別に毎回、ちょっとアンケートの取ってる人も変わるんで、まあ、その参加者というか、アンケートの、人によっても多分内容は変わってくるとは思うんですけど、まあ大体な、それで結構トップの人も、トップ、ランカーの人、上位の人たちも多いんで、まあそういう、データサイエンティストで、まあそれなりの力がある人たちが気にしている論文っていうことで、まあ参考にしてもらえるとっていう話ですね。で、その2019年から見ていくと、この年だと、まあなんか傾向としては、今当たり前に使われている技術の論文が発表されて、それになんか興味持ってる人が多いなっていう印象がある年でしたね。まあ例えば、一つ目がエフィシエントネットっていう、これも、CNN、コンボリューショナルニューラルネットワークという、畳み込みを使ったニューラルネットワークで、そういう画像とかを扱うんですが、このエフィシエントネットっていうのも、まあ、今ではもう当たり前に、何ですかね、わざわざ自分で実装とかしなくても、大抵そのライブラリーでも担保されてるぐらいの、まあ有名な、そういう、モデルですけど、まあそれが発表された論文が取り上げられたりだとか、あとは NG ブースト。これも、同じように、ブースティングと呼ばれている、まあ、手法ですかね。があるんですけど、この NG ブーストっていうのも、もうライブラリーとして存在しているぐらい、 なんですかね、有名どころというか、もうもはや普通に一般普及しているような、はい、それの論文が取り上げられたりだとかですね。なんで、うん、なんかここのもう2019年の時には、なんですかね、今でいう当たり前のものが生まれたり、発表されたりしたような年なのかなというものですね。あとは、面白かったのは、後々、まあ次の年とかにはトランスフォーマーっていう、これも結構データサイエンス界隈をこう、覆すというか新しい波を持ってきた技術があるんですけど、そこで使われているアテンションマップって呼ばれる、まあこれはどこに、なんですかね、まあモデル、その機械学習のモデルがどこに、興味を持っているか、どこに注意を向けているかっていう、そのマップ、図で示したものなんですけど、それを取り入れることで、機械学習では、この画像を見たとき、例えば猫の画像を見たとき、猫の、尻尾の部分を見ているから、より、猫だって分かったよとか、なんかそういう、マップっていうのも、ここの段階で発表されていて、うん、これもそういう最近の、主流になっているものの基本的な中身の技術なんで、そういうところが、なんか発表されてたような感じがしますね。はい。
なるほど。今から見返すと面白いですね。
うん、そうですね。もう本当に。
はい。
ですね。まあ、だから今だと本当に当たり前というか、何も気にせず使っているようなものが、なんかここの辺で、なんか生まれてきてたのかなという、はい。
うん、
感じの内容でしたね。
はい。
うん。で、次の年が、2020年で、ここら辺で、ここでやっと、私、レゴンと、カレーちゃんも、ここから一応参加ですね。ちょうど2019年は、まだ、呼ばれてなかったというか、アンケート、はい、なかったんですけど、この2020年から、はい、二人とも参加しだして、はい。で、自分が一応コメントとかも、この記事で書くようになったんですけど、で、2020年の傾向は、なんかちょっと去年とは変わって、その、カレーちゃんは、この時、プラスチックコンペだったかな、はい、の論文で、これは、その、カグルで行われた、そのプラスチックに、対する、上位解放の論文ですね。これを、はい、取り上げていて、
はい、
とか、あとは、アドバーサリアルバリデーションっていう、敵対的バリデーションっていう、まあ、これも手法なんですけど、
うん、
そういったものだったり、あとは、疑似ラベリングですね、とか、なんで、この年はどっちかっていうと、そういうカグル関連、まあ、カグルのそのコンペ自体もありますし、カグルで使われる手法みたいのが、いろいろ取り上げられていた。
なるほど。
うん。だ去年はライブラリーとして当たり前、2019年は。けど、2020年はカグルで使われる手法として当たり前、みたいのが、結構、ここら辺で、増えてきた。まあ、多分、カグル的にもここら辺が、人が増えてきた段階ぐらいですよね、多分。
はいはい。そうですね。うん、確かに、結構盛り上がって、この後に、この本とかが発売されて。
ああ、なるほど。はいはい。
このアドバーサリーバリデーションとか、
うん、
スッキジラベリングとかも、
はい、
結構本で、でみたいな、うん、そうですよね、
うん。
この年に出たんですね、本とかも、
うん。はい。なんで、傾向的にはそういうカグルで当たり前に使われる、うん、なんか内容の論文が、なんか注目を浴びてたっぽいですね。うんうん、で、その次、2021年ですね。で、ここに来るとまた傾向が見えてきて、その前の2020年の段階では、確かにトランスフォーマーっていう、もう、なんすかね、技術、まあ、そのライブラリーフレームワークですかね、が、まあ、なんか注目を浴びてて、最初はそのトランスフォーマーって自然言語処理だったんですけど、そこを、なんか、うん、誰がやったのか、それをまさかの画像でやると、すごい画像の精度が上がるみたいな、そういう論文が発表されだして、で、まあ、そこから発展したのが、その2021年で、2021年になると、そのトランスフォーマーでもその画像を扱うビジョントランスフォーマー、
うん、
っていうものが、まあ、すごいみんなの注目を浴び出して、
はい、
でこの2021年は今までは結構皆さんアンケートの人はバラバラに回答してたんですけど、2021年はここで全員が画像関連の論文を上げるっていう、
はい、
状態になってまして、なんでこの年は、うん、なんか今までの傾向に加えて、やっぱもう本当にそれくらいビジョントランスフォーマーが大きな影響を与えたりだとか、そういう画像タスクに対する注目度が高かったのか、全員がその画像関連の論文を取り上げていて、はい。うん、まあ、なんで、ここら辺もそういう意味では、なかなか特徴的な年でしたかね。
そうですね。自分もそっか、画像の生成とかを上げてたりして、
はい。
そうなんですね。トランスフォーマーが画像とかにも使えるよっていうことで、一気に、
うん、
いろんな応用が広まったというか、
はい。
とかだったんですね、この時期は。
ですね。で、まだこの時には、まだステーブルディフュージョンみたいな生成系のっていうよりは、どっちかっていうと、うん、生成よりも、ちゃんと識別とかの分類とかの、はい、そういう、画像モデルですね。
うんうんうん、
でまあ、そういうのが、うん、この年は、なんで、ここで、また一気にそういう画像系タスクに対する精度が上がったような年。うんだったのかなと、論文、みんなが興味持った論文の傾向ですと。はい。
うん、
で、まあ、最後に2022年ですね。まあ、去年の分ですけど、これも、まあ、どうですかね。まあ、もう年末、2022年の年末ですけど、チャット GPT が、利用されだして、
はい、
もうみんなは逆にそっちに、興味がいっちゃったかもしれないですけど、まあ、ここら辺になってくると、やっぱり、解決するタスクみたいのも、今まではそういう画像とか、リスト、実現言語処理っていう、まあ、限定的なものでしたけど、やっぱどんどんとそこら辺も複雑になってきて、そういう複数のものに対応する、まあ、画像とテキストがセットになっているとか、なんかそういうものを扱い出してたりだとか、まあ、あとは単純にモデルが今度はどんどん大きくなりすぎて、いやもうちょっと小さいもの、そのコストを下げて学習させたいよねっていう、そういう改良的な目的だとか、はい、
はい。
そういう系が、出てきてる気がしますね。うん。
うん、
なんで、ここまで来ると、もう大抵の、そういう、精度のいいものはできてくるけど、まあ、なんですかね。やっぱ、学習させるにも規模が大きすぎて、ちょっと扱いに困ると。そういうところでもうちょっと使いやすくしていくには、こうしたらいいんじゃないのみたいなのが取り上げられた、うん、ような感じの傾向はありますかね。
うん
うん、はい、まあ、なんでざっと見てくるとこういう風に、はい、この4年間5年間でも、うん、なんか傾向が見えてきますね、その年の、はい、みんなが注目した論文を見ることで、
はいはい、
うん、
この企画、うん、いい企画ですね。カグラという人たちがどこに興味を持ってるかみたいなので、年の、そうですね、移り変わりが見えますもんね。
そうですね。まあ、多分、他のポッドキャストのところだと、もしかしたらそういう専門の話を、はい、されるかもしれませんが、まあ、とりあえず、うちらはこんな感じで、はい、データサイエンティスト、データサイエンスの人たちが、まあ、興味を持っている、
うん、
はい、論文系をとりあえず扱ってみました、という、
はい、
はい、話でした。はい。
うん、
ですね。まあ、こんな感じで。残りは、普段のポッドキャストの、はい、内容に入っていきたいと思います。
はい。
はい、
では、次の、はい。そして、今月の目標ですね。
はい。まあ、このポッドキャストでは、毎月、目標とか、うん、毎年でもありますけど、年の目標と月の目標を決めてて、はい。それで達成できたかとかをやってるんですが、
うん、
まず、私の方で、マケデコハッカソンっていう、マーケットデベロッパーコミュニティという、投資などを扱うコミュニティがありまして、そこでハッカソンが行われて、
はい、
まあ、この前、キックオフがあったんですけど、それで、それに参加しようかなと思うのが、今月の目標ですと。
うん、
で、一応、 別に使わなくてもいいんですけど、まあ、自分の場合、なんか賞もちゃんと用意されてたのかな。一応チャット GPT の API を絡ますっていうところで、それも、はい。まあ、せっかくなんで、まだ、自分も普段 UI でしかチャット GPT 使ってないんですけど、
はい。
まだその API で、触ったことないんで、これを機会になんかちゃんとそっちの API の仕様というか、そこら辺も、うん、ちゃんと勉強しつつやろうかなと思って、はい、このハッカソンに参加して何かしら、作ろうと思ってますね。
うん。
うん、まあ、何ができるか、もしくは、なんかせめてでも、特徴量的なものでも作れればいいんですけど、はい。ま
あ、
ちょっと、そこを考えてやっていきたいと思います。
うん。YouTube のやつ、YouTube というか、コメントが来てますね。論文の特にちょっと戻りますけど。
あ、そうですか。はい。
はい。注目された論文はコンペで必要だったということですかという質問が来てますね。
はい。まあ、途中でも、取り上げましたけど、そうですね。2020年のなんかはもう本当にカグルで当たり前に使われている、
うん、
手法なんで、まあ、こういうところで、興味を持っている人たちが、なんか論文調べてやるっていうことも、うん、普段のコンペでもそうですよね。論文を調べつつ、実装してみて、スコアを上げるみたいな人も多いんで、ただ結局注目を集めるっていうことは、確かにそういう手法で使われるとか、そういうパターンも多いですね。
うん。
うん、
そうですね。上げられている論文は割とコンペで使うものもあるし、
はい。
2022年とかは結構みんなチャット GPT とかを上げていたので、
うん、
あまりコンペに関係ない論文、
あ、まあそうですね、はい、
みたいな、まあ両方って感じですかね。
うん、まあなんか2022年になってくると少しそのカグルの人気もなんか、うん、ちょっと落ち着いた感もあるんで、はい、まあ、そういう流れもありますかね。本当に、うん、なんかここら辺の年で言うと2020、2021あたりが結構ピークというか、一回人がやっぱ本とか書籍も出て、なんか盛り上がってた時期なのかなという、はい、気はしますかね。うん。
そうですね。なんかちょっとあれですね。まあ、うん、あ、どうぞ、レ
モン。はい。なんか、まあ、やっぱここら辺もどうですかね。まあ自分もコンペでドメイン知識を得るために、論文は読んだりもしますけど、なかなか手法の方までは、なんか追い切れない感じがしますね。やっぱもう論文もどんどん出てきちゃうんで、このコンペに合う、なんか手法の論文あるかな、みたいなよりは、うん、なんか普段探すのはやっぱり、そのドメイン知識って呼ばれる、その直結しそうな、まあ、なんか普段自分たちだと扱ってないやっぱテーマもあったりするんで、なんか宇宙の話だ、物理的な話だとか、
はい、
まあ、なんかそういう時、あとは医療系か、そういう時にはちょっとそっちのなんか知識を得るために読んだりもしますかね。はい、
知識を得るために論文を読みに行くというか、
うん、なんか自分の場合そのパターンの方が、はい、
はいはい、
うん、多いですかね。
うん、そうですね。普段使っ、あまり扱ってないデータとかをそうですね、うん、コンペでチャレンジしてみたりして、で結構ディスカッションとかで紹介とかなんか使えるよみたいなね、手法とかも紹介されていたり、
うん、あ、そうですね。カグルのコンペサイトだと、みんながそのコメントとか掲示板みたいのがあって、そこでディスカッションはできるんで、そこでこういう論文見つけたぞみたいのが共有されたりもするんで、そういうのは確かに読んだりはしますね。はい、
そうですね。なんか自分で探しに行くとやっぱり結構大変だし、
うん、
使えるか使えないか分かんないものが多かったりするんで、
はい、う
ん、
はい、
まあ、それで、カグルで勝てるかどうかは別にして、
うん、
人のおすすめに調べる方が結構効率良かったりしますよね。
うん。
うん。今月の目標、すみません、ちょっと戻ると、
はい、
結構、チャット GPT とかで、マーケット情報の、なんか特徴を作るみたいなやつ流行ってますよね。
うん。はい。
いろんな方が記事とか書いてたりして、うん、確かに。
なんかちょうどこの前、その、ゆうきさんが、ヌメライミートアップのところで、
うんうん、
そういうチャット GPT を使って特徴量は作れるのか、確かその時は決算情報ですね。決算情報から一回チャット GPT をかませて、 そういう特徴量をなんか生成してみたらうまくいくのかみたいな話をしていたんで、まあそこら辺で皆さん火がついていろいろやってたりするのかもしれないですね。
はい、
うん、はい、なんで、はい、私の今月の目標はそんな感じでした。
私の目標はそうですね、なんか去年先月と一緒なんですけど、
うん、
無限さんという方がやっているカグルのコミュニティコンペをあと2週間ぐらい の期限だと思うのでこれをやるというのと、あと、あとヌメライのシグナルズというもので、うん、そうですね、先月は、まあ、提出するところまで行ったので今月はあの自動提出と言いますか、う
ん、はい、
そうですね、毎日あのデイリーで自動で提出している状況を作りたいなというのを今月の目標にしています。
うん、どうすか、なんかどういう技術構成みたいのを考えてますか。なんかまずそういう GPU が環境として欲しいのか、
うんうん、
別にいらないのか。
はい、ああなんかもう GPU いらない感じの今、
うん、
はい、
はい、
うん、だったりしたので、この前レゴンさんが公開されていた構成を多分そのまま使わせてもらえれば、
はい、
あれですよね、いける、
うん、はずですね、あの、うん、GPU もなしであれば、はい、
うん。という感じでいきたいなというところで、
はい、
あとそこ、この前なんかカグルでやってて気づいたのは、なんかカグルのメモリっていつの間にか、増えてるんですね。
はい。
で、これまで確か12だったっけ、12とか16だったんですけど、
うん、
確か、はい、CPU の方は30ぐらいまで増えてたりして、そうですね、なんか前処理とかしやすくなったなというところで見てたので、うんうん、
はい、
そうですね、なんか、その CPU の方で前処理の作成だけして、
うん、
でとそれをそのデータセットを取ってきて、なんか GCP かどっかで回して提出み、まあでもカグルでやっちゃってもいいのかな。でもそっか、デイリーのあれとかがやっぱり何でしょう、毎日その1時間の間に投稿とかできないと思うので。
そうなんですよね、はい、
うん、やっぱ GCP か何かで、そうですね、毎日定投稿みたいなやつを作りたいなという感じですね。
うん、なんか同じ時間だったら別にそんなことは必要ないんですけど、うんうん、時間が毎回異なるんで、
うんうん、
ちょっと、はい、なんか独自のやっぱそのコンピュート対策が必要ですよね。はい、まあ、カグルも、うん、まあそう、ああ、けどそこで言うとどうなんですか？その特徴量作りは別に最新のデータはいらなくて。
あ、そこも一応最新のデータ
を
引っ張ってきてなので、
あー、はい、
まあ、まあ、デイリーで引っ張ってきて特徴を作ってというのをやっとく感じですね。うん、
はい、
毎日実行みたいなやつできますもんね。
あ、ですね、はい。
そんな感じにしたいなってとこですね。
はい。まあ、なんかもしその自分が書いたあのコードでなんか変なとこあったら言ってもらえれば、はい、修正もするんで。
そうですね、ちょっとレゴンさんの力を借りて、はい、やってみたいなというところです。
はい、
うん、はい、ではこれが5月の目標というとこですね。
うん、
はい、で、毎週今週の分析コンペというのでカグルとかその他の国内のコンペの、状況をちょっと見てたりするんですけど、今週は特に新しく始まったコンペとかもなかったはずなので、なんか、
はい、
はい、
うん、
特にないかなという感じです。
そうですね、まああとどうなんですかね、まあ、今の時期はそのゴールデンウィークで皆さんなんか家で黙々やられる人も、
うん、
なんか見かけますね。
うん、
うん、
そうですね、ゴールデンウィークで長期の休暇取ってる人とかね、ツイッターとか見てるといたりして、
はい、かぐる用の休暇を取ったりなんか
、うん、はい、で、最後に雑談とか来週話したいことなんですが、今週は何かありましたか？
まあその特に自分はもう掃除しかしてないんで、
うんうん、
なかなか、なんかネタ的なものはあんまないんですけど、ですね、まあ他の合同企画さんの、
うん、
あの、他のポッドキャストでもぼちぼち聞こうかなっていう予定ではいますね。
うん、うん。
うん、まあ、なんで、また、はい、興味のある またポッドキャストとか見つけたら、はい、ここで話していこうかなとは思いますね。
ポッドキャストの紹介とか、あとね、なんか面白いものとかもリスナーの方とかにも教えてほしいですね。
はい、
このポッドキャストを気に入って聞いてくれてる人が、はい、どういうポッドキャストが好きなのかね、お便りコーナー、お便りの、あのフォームがあるので、はい、
はい、
そこから、はい、あのお便りをもらえると嬉しいです。
ですね。なんかそんな感じですかね。
はい、
うん、あんまり、なんか AI 界隈も、なんかそこまで、なんかニュースがでっかいのがドカンとあるわけでも、うん、ないんで、最近。うん、
そうですね。
うん、そんな感じですかね。
はい、今日は終わりましょうか。
はい。
それでは今週はこれで終わりたいと思います。
はい。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。